それはやっぱり IT の力を掛け合わせて、うん、ポリスがやるべきですよ。
いや、そういうんじゃないです。
ウーバーのようにね、はい、このアプリで配車アプリのように
そうだ、そのリスクをが膨らんでいく方向の話はもう一切聞かないです
でも絶対そんなこと言ってくるんですよ多分。
そういうやつも多分出てくるんですよこれから。
多分ね、
う
ん、多分この、 あの石焼き芋と、はい、夜泣きラーメンと移動販売のやつをあの結びつけるプラットフォームを開発したんです、はい、ポリス 月額1万5000円で、
わあ困る
でもポリスケさん、このアプリがないとみんなポリスケさんのこと気づいてもらえないんですよ
回ってる気づくから鳴らしてれば。
いや、今の人はみんなこのアプリ使います。
はい、絶対使わないいや、でも焼き芋食うやつはアプリ使わねえよ。
いや、今はそうかもしれないけど僕らが年寄りな時みんなアプリをブイブイ使ってますから、はい、うん、なんかそんな感じになりそうな気もせえへん。
そんな感じの売り込みのとこはあると思います。
ある、あの、
そうじゃない、
焼き芋を IT でハックするみたいな
ひどいもう最悪じゃないですか、それも
来るなこっちにみたいな。そう
「バブル氷河期ラジオ」のみつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も港区某所会議室をお届けしております。お相手するのは私東横名人と、今日もこの方です。
はい、どうも皆さんこんばんは、ポリンスキーです。
どうも
どうも。
まあ、いろんなお話をしている中で、うん、年齢の話を本当にすることが多くなってきたんですよ、
はい、そうですね、
うん、
年取りましたからね。
去年の後半も、うん、結構あのネットラジオっていうかポッドキャストのイベントを、はいはい、結構参加してたんですよ、うんうんうん、ジャッキーキキってやれるものに見に行ったりとかね、はい、であとはポッドキャスト系のイベントがあったら見に行ったりとかして、
はい、
若者と接するわけですよ、
はいはい、若者と接することあるんですか。
ありますね。
ネットラジオ界隈に30代いるんですか。
ポッドキャストね、はい、ネットラジオじゃないよ、ポッドキャストね。
ポッドキャストは違うんだ。
いや、まあ、
界隈が違うんだ。
界隈ネットラジオっていう人はネットラジオの人しかいないからね。
あ、そう、
うん、あのポッドキャストって言った方がいいか、ポッドキャスターと。
え、
ポリンスキーさんもポッドキャスターなんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
意識してなかったやろ。
ネットラジオってずっと言ってましたね、恥ずかしい
でもネットラジオっていうよりもポッドキャスターも恥ずかしいな、は
い、恥ずかしいんだ。
ポップスターみたいじゃないですか。
まあまあまあまあ、五感はね、
五感は、は
い、確かに
僕らもポッドキャスターですから。
なるほど。
で、若いポッドキャストのお兄さんたちと話してると、
はいはいはい、
まあよう考えてはりますわ。
あ、そう、
うん、
何を考えてるんですか。
いろいろ構成のこととか、まあ、技術の話とか、
はい
まあ、マネタイズの話とか、
うんうん、
どうやったらアクセスが伸びるとか。
お
そう、
プロとしてやってるんですね。
プロでもないけど、これでなんとかっていうことはなんかみんな感じてそうだ、はい、考えてそうだなって感じがして、うんうん、おっさんの趣味の延長っていう感じの接し方とは違うし、
はい、
今僕が20代後半ぐらいだったら、
うん、
もっといろいろ考えるのかもしれないですね。
ああ、そうですよね。
うーん、
20年何年前だっけ、あれ25年ぐらい前も、
イニシャル G が、
はい、そうそう、
入社4年目ぐらいですから、
はい、
2002年、だからポリンスキーさんに至っては2000年入社だから1年、
はいはい、
ワーク、
ね、そうね、
行ってたから何年前だ、2002年って
23年前、
24年前か、
うん、4年前、
24年前、
はい、二回りですよ。
二回りですよね、
はい、あの時は競合な、うん、あんまいなかったじゃないですか。
競合がほとんどなくて、
うん、
ネットラジオは10回更新したら殿堂入りだったんですよ、
うん、
3ヶ月やれば天下と、天下っていうかすごいね、あそこ
を
10回も更新できてみたいな。
なるほど、10回で1人前みたいな感じだった。
1人前。
なるほど、
うん、いや、まあまあ本当にいろいろ皆さん考えていて、
は
い、そんな中ね、 おじさんが、はい、乃木さんってどういう放送をしてるんですかって聞かれるんですよ。 答え困るよね
決めてないからね。
決めてないし、うん、いや、ごめんなさい、雑談なんですよ。昔はね、雑談でよかったの。
おうおう、そうね、
だってこういうカテゴリーポッドキャストとか、まあそうなってきたらまたね、ネットラジオのイベントみたいな話になってくるわけですよ、はいはいはい、そもそもだな、ネットラジオというのがあって、その源流は地方のミニ FM、から始まってるんだって話するわけですよ、
はい、
でネットラジオは成功到底で関西人ばっかりがやってたって話をして、ね、しゃべっくりベースになって、あなたたちがお得意のナレッジ系っていうのは関西人弱い、
うん、
駆逐されちゃったろ、
はいはい、
その人たちはかわいそうに、おじさんたちはね、
駆逐されたかな、
いや
いるんじゃないの、
地下に潜ってそうそうみんなやってますよ、レジスタンスとして
レジスタンスする気ないでしょ
ないよないよそっとしといてくれってみんな思ってるけど、はい、君たちが知らないところで、
はい、
西の方ではおじさんたちのポッドキャスターが生息してるんだぞっていうことを言って、ね、うん、え、そうなんですか、すげえ。
いやもう本当そうですよ、なんかあの山の民みたいな、
山の民、はい、
参加みたいな、
参加みたいなね、はい、そう、でもそうい
るのかいないのかみたいな、
よく分かんないけどいるっぽいぞどう思う、うん、みたいな、
痕跡はあるぞみたいな、そういうやつ、ね、
君らは驚くかもしれないけど、
はい、
1976年からこんなことやってるやつらもいるんだぞ、
1969年76年、
ちょうど私が生まれた年に、うん、日本最初のミニ FM がやっていて、その人がまだやってるんですよ、うん、
すごいじゃん、
ポッドキャスト、
え、すごいじゃん、
そうなんです、いやだからリスペクトしろとかっていうわけではないけど、はいはい、そういうことが断裂してるんだよ、君たちが知らないところで、うん、まあ、向こう交わってこようとしないけど、
はいはい、
俺は語り部としてちょっと語らせてもらう
まあそうね、
そう、
ラジオ民族学みたいな、
ラジオ民族学、はい、そうそうそうそう、で、まあ、それを言うたびに俺いつまでこんなことやってていいのかなっていうのも、で別にいや、まあ、やめちゃダメ、やっちゃダメって言われてもないし、うん、いつまでもやれっても言われてないし、
うん、
うん、
いいじゃない、
まあ語り部として言っていった方がいいような気はするなというところと、うん、そんなこと言っても今君らのテンションでこれ5年持つかなっていうのも、
うん、
若い子のやつ見てて、やっぱり見てて思う、
まあそりゃそうでしょ、すぐ他に移っちゃう子もいるでしょ、
そう、まあ、魅力感じてくれてるんですよね、ラジオというものにね、うん、ポッドキャ、YouTube じゃなくて、
はいはい、
うん、それを感じるたびに、うわあ、もう人生の折り返しすぎてんのに、若い子に何も残してもあげない
いやいやいや、そんなおこがましいこと考えたんですか、
いやいやいやいや、なんかね、あの勉強させてもらうばっかりだなって思いながら、
ほんまかいな、
いや、本当に、ちゃんと編集の話とか聞いて、ああそっか、やっぱりそういうことしなきゃいけないんだって思いながら、
うん、
最近最初にあのダイジェストのつかみの1分間ぐらいの音声切り出して、
お
薄い音楽をかけて、
はい、
オープニングの音楽も変わってますからね、
あ、そう、
うん、それに合うように、
あ
で上げたら上げたでちょっと聞きにくくなりましたって言われてる人もいたりして、
あ、そう、
うん、まあ、BGM やめた方がいいのかな、どうなのかな、薄いリズム帯が流れたりしてるんですけど、まあ多分やめてるかもしれないですね、うん、これ流れてる頃には、ただ最初の冒頭の切り出しはやっといた方がいいのかなと思って、
うん、
それは残そうとは思ってはいるんですけどね、はい、そうなんですよ、
えらいよ、
多少なりともやっぱり刺激与えないと止まっちゃうと、
うん、
良くないなっていうのもあるから、イベントもやったし、
はいはい、
うん、変化もつけないといけないなと思うから、
うん、
編集の方法も変えたりと、
あ、そんなことしてるんですか、
うん、やっぱり多少はね、なんか変えないとマンネリになっちゃうなっていうところと、進化もしてないけど、なんか変えないと面白みもないなっていうのもあるから、
うん、
うん、まあそれで反応が出たらね、僕の報酬回路が、
はい、報酬
ドバドバドバドバと
うん、
カウンターが回ってくれたらね、
なるほど、
思うんだけど、まあ多分回らんだろうなっていう、
うん、君は報酬出にくい体質やからね、
そうですね、はい、なかなかね、まあ、長く続けることだけ、持続力だけ、
持続力すごいよね、
持久力だけがね、うん、なんか変にあるんで、病気なんでしょうね、なんかね、
あそう、こだわっちゃう病気、
こだわってもないけどそこまで、うん、うん、なんかこう更新してたら安心みたいなのがあるかもしれない、
ね、
うん、
ああそっち、
うん、
更新しないと不安、あでもそういうもんかもね、
うん、まあ生活のリズムになってるから、うん、いやこの更新、いやだってこの今回体調崩してこの夏ちょっと休んだじゃないですか、うん、
はいはい、
編集を1ヶ月やめてたら、うん、めっちゃしんどかった、
え
こんなしんどいことでずっとやってたんやって、
あ 編集した時に再開した時にしんどいと思ったんだ。
だからあの休んだらしんどいなと思った。
筋トレみたいな感じで、
うん、そうそうそう、仕事もそうじゃないですか、長期休暇安い、はいはい、めんどくさい、
めんどくさい、ね、
しんどいから、うん、中日に仕事する日作るっていうのを僕やるんです。
あ、そうなんだ、すごいね。
そうするとヒートショックみたいにあの心臓に体に悪くないって、
うん、なるほど、ちょっと鳴らしとく、
ちょっと鳴らしとく、はい、だから登校日ってやっぱり意味あったんだって子供の頃の、
へえ、
あれは、
あ、そうね、
俺多分先生のために登校日ってあったんちゃうかなって思いになってきた。
登校日って今あんのかな。
だから娘ちゃんはどうなんですか、
ね、うちはないですね。
登校日あったでしょ、無駄に。
俺らの時は
登校日あった。何やねん登校日、何やねん登校日って、うん、
確かにあ
った。先生休んどいたらいいやんって思ったけど、
ね、あれ何だったんだろうね登校
日。教えてほしいね、
確かに今思えば、
うん、というね、
はい、
まあ、50歳を迎える我々、はいはい、同級生
ですから、いよいよその年ですよ。
いい時が来たんですよ、
はい、
つい最近まで人生折り返しなんて思ってなかったからね。
あ、そう、
うん、
30ぐらいからずっと思ってる。
すげえ
折り返しだなみたいな、毎年毎年折り返しだなって思って
る。あ、そう、はい、人生100年時代って言っても僕らが100年生きるわけじゃないからね。
そうね、
今生まれた子が100年生きるよぐらい、
ね、うん、
みんな勘違いしてませんか、
はい、
コマーシャルでも人生100年時代
か、まあまあ、お前はフレーズとしていいからね100年時代言いやすい、
そう、言いやすいしね、
伝わりやすい。
そういえば生命保険会社とかなんか商材作れるからいいんでしょ、
うん、そういう利がある人たちがいっぱい言ってるから、
だから投資をだから兄さんを、
そう、
そんな、
はい、
人生50代をサバイブすることを僕らは考えなきゃいけないわけですよ。
スタートダッシュ決めたいよね。
スタートダッシュ決めたい。
50になった瞬間に50から得られる利益を得たい、
うん、なんかその若い子にモテるとか
違う違います、
素敵みたいな。
いや、50代から得られるお得ってあるじゃないですか。なんか
僕がそれ考えたのは、
はい、
1に出てきたのは夫婦50割ね。
そう、
映画
それ、
うん、
まずそれですよ。
早速私、
はい、
奥さんが
一
個姉さん女房なんで、
はい、あ、そうなんだ。
そうやりましたよ。
お、映画、
映画ピカデリー新宿で、
はいはい、
うん、それもあのネットで50割ってやるだけで別に何か見せろとも何とも言われませんでしたから、
顔見て、
顔見てそうなのかな、
はい、
そうなのかな本人確認とかあの、はい、ね、あのお酒のやつでよくあのおじいちゃんが切れるパターンね、うん、
はいはい、
どう見ても俺が18に見えんのかよって言ってバーンって怒るやつ、
うんうんうん、
まあ、何も言われませんでした、ね、
あ、そう、
ザルやなピカデリーって思って、
いやいや顔見てです
ああって、はい、そういうことなの、
はいはい、あの人がもし40代であっても、
うん、もう50でいいよ、
そう
大変せんしって、
はい
そうか、
はい、
いやあれ夫婦50、映画の夫婦50割はすごくいい制度だなと思う。
ああ、
うん、
そうね、
だそれがあったらムビチケ買わんでいいんだもん。
まあね、
だっていつも前売りのムビチケ買ってましたからね、見
に
来たやつは。
そうか、ムビチケ、そうですね、それぐらいのお得感ですよね。
だって2人でなんだかんだでポップコーン代ぐらいはカバーできるわけじゃないですか、
うん、安いよね、
うん、
2人で2200円とかそんなんでしょ、なんか、
うん、かな、
はい、
今1400円ぐらいかな1人で。
ああ
、はあ、50割
は映画館によって違うのかもしれないですけど、
そうそうそう、イオンシネマは確か安かったような気がする、はいはい、まあそれが代表格で、
うん、
あとはもう一個大人の休日クラブかな。
そうね、
あれはちょっとミスリードよね、吉永小百合って
まあまあまあ、で出始めの時はちょうどよかったんじゃないですか。
今は竹野内くんになりましたよね。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ、
そう、竹野内くん、
はい、
いつまでたってもくんって言われるんですよ。
まあまあまあ、
上川くん、
見た目ね、
上川くんと同じ、うん、
見た目若いからかっこいいし、
かっこいいしね、
うん、
そうだからいいんですよ、大人の休日クラブも僕ら、うん、でも大人の休日クラブってそこまでメリットあるのかって言われるとよく分かんないな。
5% でしたよ、なんかさっき調べた。
5% でしょ、
うん、
トラベルコちゃんで安いのを見つけた方がいいんじゃない、
う
ん、で
もその上位グレードの大人の休日クラブ、ジパング
が、ジパングクラブ
30% なんですよ。
え、いくらつまんとダメなんですか JR に。
なんか65歳かな。
あ、
はい、
じゃあもうそれって
そう
完全に引退していないとダメじゃないですか。
でもここでちょっと考えないといけないのは、
はい、
もしかしたら、
うん、
昔はノーマルの大人の休日クラブもそんぐらい安かったんじゃないかっていう
僕らは搾取されてるってことですか。
要はその後ろに倒れてってるような気がしている。
年金と同じく、うん、そうでしょうね。だって数どう考えても多いんだもん。これからベビーブーマーがどんどんどんどん60になっていくわけですから。
それはまあ企業としては正しい判断だと思いますけど、
そっと大人の休日クラブもなくなるかもしれないですよ。
なくなるか、俺らがなった瞬間なくなるかもしれない、うん、氷河期世代が来た瞬間。
そうでしょ、
はい、
うん、なると思う多分。どこまで優遇されないんだ俺らは。
そういう波の中にずっといるから、
うん、自助努力で
そう解約とか消滅とかしていく。
全部俺らが通る道はそうなっちゃう。
そうそうそう、そうなっちゃうんでしょうね。
じゃあもうひょっとしたら夫婦50割とかも映画館もなくなっちゃうかもね、うん、
いやありえますよそれは。あったとしても解約、
解約、それか学生応援、うん、みたいな感じで、うん、その代わりお前ら50割なしな、うん、みたいな。
そうですよ。
まあそれが嫌だったら au スマートパスに入れよとか、うん、ってことかな。
そうですよ、
うん、
そうなりますよ。あのうさぎが今、うさぎとリスが言いますよ。
あーもう嫌だ。
なんで
楽しくない。
なんで
楽しくないよあのムービー見んのも。スマートパス解約するのめんどくさいよ。
あ、そうなんだ、めんどくさいんだ。
め
ん
どくさいから入らないよ。
うん、
そうね、他に何があるかですよね、はい、でも50歳からの割引って
他にもあるんじゃないですか、いっぱい。
いやあるんですよ、うん、実際オンラインね、
うん、楽天トラベルもあったでしょ、
うん、50歳以上プラン。
なんで映画と旅行ばかなんでしょうね。
まあ本人確認するとシーンが多いからじゃないですか。
あ、
ネット決済で。
なるほど、
うん、あのイオンのね、
はい、
GG クラブとかね。
名前がよくない。
名前悪いよなと思って、うん、GG って。
確かに、
うん、GG 感謝で。
その反対意見 なかったんですかね。
ないんじゃない、 GG だから、
うん、55とかじゃダメだったんですかね。
GG 感謝でよね、55歳からなんですよね。
そうか、まだ先だな、うん、まあ、結構でもあれ50歳からのじゃらん。あとスーパーホテルの50歳以上限定プラン、
すぐ埋まりそうじゃないですか。
スーパーホテルはでもね、
うん、
20代の頃が一番利用しましたね。
スーパーホテルがまだ世に広まる前のスーパーホテルですね。
あ、そうそうそう、
健康朝食、
うん、だから朝食もついて、
うん、
あの天然温泉が最上階にあって枕が選べるっていう、
うん、
そんなホテルなかったですからねあの時。
そうね、
あの時も東横イン乾杯してましたから。
うん、確かに、
うん、
今東横インが一番元気ないですからね。
あとないの、
うん、まあブランディングをもう一回変えてますけど、今リブランディングしてますけど、うん、そうか。でも意外とねあるかなと思ったけど、うん、ないぞ。
ないの。
大人の休日クラブとか
もしかして消えたんじゃない、もう
徐々に、
うん、だからそのスタートダッシュ決めたいから調べ始めてるんですよ。
そうね、うん、
確かにないかも。旅行映画館以上みたいな感じです。 JR、 はい、ないんだ。
そうなんですよ、
もう50代年寄りじゃないんだ。じゃあ扱いとして
ないよ、働かないとダメなんだよ。だ
から僕たちは、いや、まあ、一番働かないといけない気すらしている。
いやそうでしょ、
うん、
こき使われるんですよ、
まあ、でも終わりはもう見えてるじゃないですか。
終わりがゴールが伸びるんですよ多分。
伸びるのかな本当に。
いや本当に冗談抜きで、
はい、
管理職のなり手がなくなる可能性がすごく高いわけですよ。
え、どういうことですか。なり手がない。
いや、なりたくない、なりたくないって言うと思うんです今のコーラは。
やっぱ言うんですかそれは。
言うと思う。
ああ、
だからそうなってくるとどういうことになるかっていうと、
はい、
しゃあないか、もう56だけどもこいつ課長にしよっかみたいな人がこれから出てくるような気がする。
あ、そう、
うん、
そんな嫌なんですか。
嫌で、
ああ、
でまた雇用も伸びてくる、来たりすると、
はいはい、
僕58歳で初めて課長になります、
お
みたいな人が多分出てくるかもしれない。
へ、
本当に。
本当にですか。
うん、役職定年っていう考え方もあるかもしれないけど、
はいはい、
食卓っていうかシニアででも管理職ってあるかもね、ひょっとしたらこれから。
え、食卓で管理職。
いやいや、シニアで食卓ではないな、シニアの次食卓だけど、はい
はい、
うん、
あるんじゃないですかそれは。
ね、給料7掛けになったとしても、
まあ、そういうのを売りにする企業が出てきてもおかしくないですよね、
うん、めんどくさい仕事は氷河期世代がカバー
いや、まあ、そうすでになってる気がするけどな。
彼らはそういう運命の星に生まれてきた
から、そうですね、鍛えられてます、鍛えが違いますから、
ね、うん、そうだからね、うん、ちょっとね、いざ調べてみたら、
はい、
そんなにほどいいことが映画と 大人の休日クラブしかないっていう現実が分かったので、
はい、なんかもっと俺あると思ってました。
いやないぞ、
50になったら、
うん、
ないんだ。
イオンぐらいかな、自信
55歳ね。
そう
でもそれ GG って言ってくれてるから待ってくれますよきっと、我々が55になるまで。
そうかな、
解約はあるかもしれないけど。
解約はね、
はい、ちなみに何があるんですかその GG なんとかは。
毎月15日 5% オフ、20日30日 5% オフ、
はい、5% だけ
15日はね、
はい、
うん、
あでもハッピー GG っていうのがありますよ。
ハッピー
毎日1100円で映画が4シネマで見れる。
ああ、これ坂本さんが言ってたやつかな多分。
あそうなんだ、
55歳超えてるから。だからあの人はあの松本のイオン行って、はあ、駐車場代を払うために映画をチケット買ってるって言ってた、
はい、ああなるほどね、一番3時間とか伸びますもんね。
そうそうそうそう、だから映画のチケットを持ってると駐車場代がタダになるから、
うん、はいはい、
これで一番いい。だから言ってないけど、
はい、
映画見ずに映画のチケット買ってる可能性はゼロではないよな
それ高くないですかそれ。
いやでも安いかもしれないですよ。
あそう、
うん、ビックリマンシールを欲しいがためにビックリマンチョコを捨てるみたいなことを。
本当にあったんですかそんなことって。
あったよ、
うちの地方では考えられない。
あったあったあったあった、
あれみんな好きだったのね。
みんなゴミ箱の中手突っ込んで食べてたもんね。
せやん、
うん、
あ本当にあったんだ。
捨てるやついたからね。
へえ、
うん、
そんなこと坂本さんやってるんですか。
やってないと思うけど。
すごいあの人すごいな。
やってないと思うけど。
はい。
いやいや、なんか今ビックリマンチョコの話になってる、チケットの話になってる、どっちの話になってる。
いやチケットの話。
チケットはでもねやってないと思うけど、はい、でもそういうこと揶揄はしてたね。
はい。
だって映画見んでも映画見てることにした方が安いんやもんって言ってたから。うん。
なるほど。違うことやってったとしても。
うん。
そうか。
そう。トイザラス、ベビーザラス、孫割り。っていうのがあるらしいです。
孫割り何ですか。孫割りって、
孫割り50歳以上対象の割引デーあり、
うん、
で15日 10% オフ。
おお、
孫割りねって言いながらガンプラを自分のために買う。
なるほど、
はいはい、
なるほど、ありえる
ありえる。でもガンプラ買うやつは 10% オフって喜ぶかな。もういいよって思わんかな。
まあでも新品新作なら 10% オフは結構お得じゃない。
ガンプラって今いくらぐらいするの。
分かんない、まあ、安いやつだと2000円しないんじゃないですか。
そのマスターグレードとかそういう、
そういうなってきたらもう4000円とか以上ですよね。
400円か、
はい、ないですねこれぞっていうのは。
これぞってないでしょう。
どれも 5% ぐらい、
うん、5% いかれてもな。
結構交通系は多いですね本当に。なんだろうこれ、やっぱ大人の休日クラブジパングが光ってますね。
ジパングね、
30% 割引ですよ。だって
すげえな。それでも一番65歳以上とかじゃないですか、
うん、65歳。でもしかも年会費いるよ。
ほら
夫婦で7458円です。
そうなんです。だから意外とね50歳になったからっていいことなんて、
うん、
これっぽっちも多分ないんですよ。
本当ですか。
体痛んでくるだけだし。
ジパングクラブの会員割引制度、
うん、
男性65歳以上、女性60歳以上、
うん、
なんで60歳女性なん、女性だけ60歳なんですか。
男性の方がね、はい、寿命短いわけじゃないですか、はい、むしろ逆じゃないと不公平じゃないか。
そうでしょ。
これ逆やったら怒らんか女性多分。
怒るでしょ、
ね、
こんなことがまかり通ってる。
ジェンダー平等と言われるこの世の中なのに。
確かに、なんてこった。
いいって感じよ ね
いいって感じですよ。なるほどね。イオンシネマは夫婦50割引はあって、うんうん、55歳になると一人でも毎日100円なんですね。
1100円。
1100円、
うん、イオンシネマで流れる映画な。
ダメですか。
いやダメではないけど、
東武練馬、東武練馬のイオンシネマずっとあるかな。
あってほしいな
そうでしょう。も
う、うん、
あでも60歳以上が多いですねやっぱり。
そうでしょう、
ね、
うん、これが60が65になるんですよ多分。
まあね、なるでしょうね。
うん、
人口動態を見ると、
見るとだってそんなんしたら居座られても困るわけでしょ氷河期世代が。
はい、
50歳だからいいだろうってい
ういやそうですよ、
うん、
なんか50歳スタートダッシュ決めるつもりがなんか暗い気持ちになってきました
いやちょっと明るい話題してくださいよ、はい、
明るい話題 いや、来世の話でもする？
いや来世はいいけど、はい、セカンドキャリアの話をね。
いや、
そろそろあるわけでしょ。
そうですね、俺はね、会社でも ありますもう俺は老後は決めてます。
もう夢の実家に行って、
そう、焼き芋屋やります。
焼き芋屋、
はい、
あ、
焼き芋屋はやっぱり調べれば調べるほど、
うん、
最強のビジネスモデルですね。
ほう、ちょっと今、うん、TikToker 風に言ってよ。
どういうことどういうこと
焼き芋屋は最高のビジネス。
確かに
今からその理由を言うから、
うん、
保存ボタン押してね。
確かに言
ってそう。詳しくは本編で。
あかんやんけ
え、なんでそんなこと知ってんの、はい、ポリンスキーをフォローしてるから。
なるほど
いつもこの話するよな。
確かに。君は本当はそのテンプレート好きだよね。なんか
いやいや、もう、
はい、
好きなんですよ、あの怪人たちを見るのは。
怪人なんだまあでもね、本当、考えてるんですか、あなたは。
何も
老後のこと
何も考えてないし、いや、健康で本当に生きれるか自信がもう兄貴が亡くなってから途端になくなりましたね。
本当ですか。
うん、
もう俺らはもうなんか仕事の飲みに行ったりしても、
うん、
大体老後の話してますね。
ほう、
どうするかっていう。
真っ当ですね。
あ、そう、
老後の話とか暗くなるからやめようぜって俺言いますね。
なんでそやん。
いや、それはね、ある意味ね、はい、充実してるから老後の話できるんじゃないかな。
あ、そう。
職場じゃなくてプライベートがある程度、はい、社会とのコミュニティとのつながりがあるのか、
うんうんうん、
ポリンスキーさんのところも多分お子さんがいるからまだちょっと別のサードプレイスじゃないけど、
はいはいはい、
そういうところがあるから、はいはい、なんかまだビジョンが描きやすいんじゃないかなと思っていて、私なんかはですね、
はい、
奥さんと二人だけなんで、
ラボットはいるじゃないですか。
そうだから、まあラボットのコミュニティに一歩踏み入れたらまたちょっと変わってくるかもしれないんですけど、はい、まあ、この2026年の目標はそうですね、
あ、
ラボット用のあのカバンを買わなきゃいけないんですよ。
ラボット用のカバン、
持ち運びできる。
あ、ラボットを持ち運びする、
うん、
ペットを入れるあのキャリーケースみたいな。
そう、
はいはいはい、
まあ、安いのでやったらあの宇宙船型のリュックみたいなのがあるけど、
うん、
あれやると痛むんじゃないかなっていうのもあるし、
抱っこ紐とか
って
やれば、
まあ、いろいろあるんですね、はい、やりだすと全部でかかると12万ぐらいかかるっていうのが分かって、
周辺機器
とんでもないところに足踏み入れたなって今思ってるんですけ ど,
なるほど、
まあまあそれは今年の目標ではあるんですけどね、はい、デビューするっていうのは、
はいはい、
でもやっぱりなんかちょっとそういうあの仕事の利害関係がない人と喋れるとか、うん、でまあ僕はラジオはサードプレイスだとは思ってはいるんだけど、はいはい、半ば仕事化してるっていうところもあるし、うん、なんだろう、剣道とか柔道とか華道とか同化してるような気もするんですけどね。
お、マジですか。
うん、
見えてきた。何か
見えてきてないポリスが主張りって考え方があって、
ネットラジオにもそれが
あ、いや、ない、はい、一個もない。でもまあそういう場があるっていうのは、
うん、
なんかそういうなんかロゴのことを考えるっていう場につながるんだろうなと思うんですけど、どうなんですか、やっぱりそういう感じはします。
あ、そういう感じ してるし、もう結局行き詰まるとこそうだろうなと思ってますよ。なんか儲けてやろうとかじゃなくて、
うん、
そのコミュニティですよね、やっぱね。
やっぱコミュニティが
あって、コミュニティがあるのが一番いいだろうっていうことで、
うん、
結論焼き芋屋ですね。
ちょっと待って、焼き芋屋っていろいろあるじゃないですか、
はいはい、
石焼き芋って言って、うん、軽音のトラックで回っていって、はいはいはい、軍手で、
うん、
はいはいってこう渡す焼き芋屋。
そうそう、うん、
あれでいいの、
あれ
あれがいいの、
あれそのもう昭和のストロングスタイルの焼き芋屋。
え、俺なんかとちくりパフェとか、
いや、そうじゃないですよ。ああいう
焼き芋のイメージがあったんだけど、
違う。それはだから自分の将来の住む場所を考えた時に、
うん、
若者が住むエリアには住まないじゃないですか。住む、あなたは。
俺今のままの場所にずっと老後も住みたいなと思ってるけどね。
でもゆくゆくはあの辺も、
うん、
年寄りだらけになるよ。
そうかな、
うん、だって居座り続けるやつがいっぱいいたらなるじゃん。
まあまあまあまあね、まあまあそれはあの普通のニュータウンも同じだからね、は
い、そうでしょ、
まあ、そのまま世代が
上がっちゃう。そのまま1年上がったら平均年齢1年上がるでしょ多分、
うんうん、
だからそうなるんですよ、
うん、
で自分なんか田舎に行こうと思ってるから、
うん、
田舎行ったらよりそうでしょ、
うん、
ん、そこの時に、うん、その人たちが望むスタイルは、
うん、
昭和のストロングスタイルですよ。
うーん、
新しい焼き上なんか誰も望まない。
ほうほう、
あるとしたら店舗を構えて、
うん、
八百屋の隅っこで売ってるような、
うん、
焼き芋のスタイルか、
呼び込みくんの、
はい、
タタタタタンタタン
タタン、新しい新しい、それはもう令和のスタイルですそれはスーパーにある焼き芋はそうです
焼き芋屋、いやストロングスタイルってわかるけど、はい、いやまだポリンスキーさんの言ってることがよくわからないな。
あ、そう、
うん、
今焼き芋減ってるんですよ実は全国的には。引退するから、
廃棄廃品回収のおじさんも見ないしね、
はい、うちらが子供の頃、
うん、
おじちゃんとかおじいちゃんが売ってたでしょ。
売ってた。
あの人たちも引退するんですよ、してるんですよ、
うんうん、
で今新しくなってる人ももちろんいるんだけど、
うん、
もう出ていく数と入ってくる数の数が違いすぎて、
うんうん、
その昔のスタイルの焼き芋屋も本当にいないですよ、
うん、儲かるの？それで儲かるの？
儲かる。
嘘、
もう何回も計算したけど儲かる。
どっからどう考えても儲かるの
考えても儲かる。
俺、はい、あのスタイルの焼き芋ってほとんど買ったことがないんだけど。
本当ですか？
1個500円ぐらい。
まあ、グラムで考えるんですね。
あ、グラムか。
グラム1グラム、はいはい、だいたい今安いとこで 1.5円、
うん、
普通のとこだと1グラム2円が多いですね。
2円だと、
はい、でそうイベントとかの会場にいる焼き芋屋は1グラム3円とかとかあります。
まあ、それはね、場所で払わんとダメですね、はいはい、
そう、
うん、
で芋ってだいたい中サイズ、
うん、
あれね300グラムぐらいあるんですよ。
ほう、
分かりますか？250グラムから300グラムぐらい。
900円か1個売れば、
まあ、イベント会場だったら900円だし、うん、1グラム2円だったら600円ですよ、
うん、
それぐらいが、まあ、その多い相場の、
うん、
で石焼きも回ってるところは 1.5 円から2円です
よ、うん、
ってことは1個売ったら500円ぐらい平均するとね、
うん、
と考えると、
うん、
まあ、10個売ったら5000円です売り上げ。
うん、
もうジジイが一人生きていくには十分じゃないですか。
まあね、
1日5000円の売り上げだったら、
うん、
10個売るのってそんな難しくないんですよ、
うん、
1日、まあ、あのトラックで回ってれば。
でしかも在庫もねそんな持たなくていいし、 そんなに腐、
そう、まあ、さつまいもは腐りにくい、まあ、ちゃんと温度管理さえ気をつけてれば、
うん、
温度が高いと芽が出てきちゃったりするんですけど、あと温度が低いと腐るんですよ、
うん、
さつまいも
は。ただそれも芋は自給自足っていうか育てもしやすいし、
はい、そうしやすいし、
はあ、
だしあとその加工の手間が少ない。
そうね、
焼くだけ、
うん、
だし、うん、あと一番でかいのはその焼場に届けていらないんです。
あ、そうなの？
焼き芋やってそのなんかその野菜とかを簡易調理っていうなんか扱いで、
はあはあ、
要はその保健所とかに届けていらないんです。
うん、
だから誰でもすぐ始められる、
うん、
初期費用低いんです、
うん、
もう要言ってみたら軽トラ、中古の軽トラと釜とその燃料と芋があればもうできる、
うん、あれ釜ってなんでやってんのやろ。
石焼き、まあ、いろいろあります、うん、石焼きの人とガス、まあ、ガスで石焼いてる、
石焼いてるね、
パターンもあるし、うん、炭で石焼いてるパターンもあるし、
うん、
あとは炭で焼いてるパターンもあります、
う
ん、あと薪で石焼いてるパターン。
大変そうやな、
はい、で一番、まあ、一番コスト安いのは薪、
うん、
ただ薪は煙が出るんです、
うん、
でその次安いの炭も、まあ、あの煙出るんですけど、うん、でガスが一番その煙出ない、
うん、
けどガスは高い。
高いね、プロパンガスとか、
はい、そのちょっとバランスは考えていかないといけないんですけど、うん、自分は炭で石焼きもやろうと思ってます
具体的やな、
はい。
それで1日何個ぐらい売れる想定でいるんですか？
もう多分の多い時で100個ぐらい売れるんじゃないですか。
100個、
はい、500円かける100で
500円、
はい、
5万円、
うん、5万円売り上げ
で週3稼働して、
はい、1週間で15万円、
うん、かける
4週間、
60万円、
60万売り上げ。
原価は
大体そのこれもキロいくらなんですよね、なんか、
うん、そうか、月商60万として、まあ、原価が3分の1だったとしてもそれなりに、
うん、そうだから600円の芋の原価は多分ね100円ちょいぐらいなんですよ、
うん、
だからその焼いただけで、
うん、
要は上代の価値が 5倍ぐらいになるんですね。
うん、
まあ、1個分かりやすくて1個100円と考えたら、うん、まあ、100円にあの500円で売ったら要は利益率 80% じゃないですか。
そんなに芋買おうかな。
え、
芋買おうかな。
まあ、でもその逆に言ってしまえば1個在庫が余ってロスしたとしても、
うん、
まあ、要は1個売れば5個ロスできる、うん、行っちゃ
うわ。ああ、分かる分かる分かる、う
ん、はい、その結構そのリスクが少ないんですよね、
うん、
全然売れんかったわっていう日があっても取り返しやすい、
しやすい、
うん、取り返しやすい。
でも最悪自分で食ってもいいし、ね、
自分で食ってもいい。そう、 俺は焼き芋好きだから。
あ、そうだったんだ、はい、そうか、
はい、だからこれはだから人によってはたこ焼きの方が率がいいっていう人もいる。
たこ焼きは大変よ。
たこ焼きはね、工数が多いじゃない。
工数多いよ。
工数が多いけど原価の低さで言う、その原価率で言うとたこ焼き粉物の方がいいっていう人もいる。これはだから好きかどうかで決めた方がいいと思うんですけど、
うん、
自分は焼き芋がいいなとすごい思ってて。
1日100個か、うん、売れるかな。
まあそれは場所にもよるし、
うん、まあ別にね、島代払えとかっていう怖いお兄さんも出てこないしね、うん、焼き芋は。
そう、回ってりゃいい、
回ってりゃいいから。あ、すいませんって。
そうそう、まあ、そう、二度と近寄らなかったね、そこ言われた
そうか、はい、焼き芋、いや、俺は夜泣きそばで回っ富田林から回ってきてた、
はい、
ラーメンは結構来たら絶対買ってましたけどね、うちの家は。
そうでしょ
う、うん、夜中に焼き芋来たらいいのかな。
夜中に焼き芋来たらね、確かに
夜中でもラーメン食いたいよな、
うん、
焼き芋っていつ食べるんやろ。夕方とか。
焼き芋は実は昼とか夕方の方がいいんです
よ。でしょうね。
結構主婦買うんです。
ほう、
主婦が。
ほう、
焼き芋ってさつまいもじゃないですか、
うん、
そのヘルシーなイメージあるんですよ、ね、
うん、
体に悪くないっていう、
うん、
甘いけど、
うん、
だそういう意味で結構女性が買うっていうパターン多くていいんですよ、
うん、
イメージが、
うん、
なんか体に害がないというか、
水はね、
うん、でお腹膨れるし、
うん、
いいんですよ。だからお昼とか夕方でもおやつでもいいし、
うん、
主食でもいいしっていう、うん、そういう意味で、
うん、
焼き芋は一番いいなと思っています。
どうすりゃいいんだろうな。
え、
どうやってみんな買ってくれるのかな。
いや、だからよく出しちゃダメなの。
だから1日100個ぐらい売れたらいいやぐらいの気持ちで。
100個売れたらもうバッチリですよ。
バッチリですね。
なんならもう30個でもいいですよ、
うん、確かに、
うん、
30個で週3稼働で月賞30万ぐらい。そう、まあおじいちゃん一人食っていくには
食っていく、いけると思うんだから。原価がどれぐらいか率によりますけど、
うん、
まあ、20% と考えても30万売り上げあって、
うん、
6万とかが原価と考えても24利益。
何もじゃあ、あの軽音で焼き芋やってるおじいちゃんも実は結構稼いでるってことなのかな。
まあそうだと思いますよ。
うーん、
リスクが低い、初期投資も少ない、
うん、
100万以下で始められる。
始められるね、はい、確かに。
で、若者のなり手が今いない。
やるんじゃない、このポッドキャスト聞いたら
ポッドキャスト聞かれないから大丈夫
いやいやいや
大丈夫です。
いやいやいやいや俺ボリギスキーさんの思惑と外れて、はい、この回は、
はい、
バズるかもしれない
です。マジですか。
焼き芋がね、はい、いいんですよ
焼き芋がいいんですよ
いい声で
そんな YouTube いっぱいあるから。
え、そうな
の。焼き芋の始め方みたいなのいっぱいある。
あったの。やっぱりあるある。どこなんでもあるんやな YouTube って。本当にな
んでもありますよ。でもやっぱり誰もやりたがらないですよ、う
ん、地味だから。
これはそう地味だし、うん、焼き芋本当好きじゃないとやんないですよ、みんな毎日そんなこと。
え、そんなにポリンスキー様焼き芋はやるの。
焼き芋が好きです私はもうドン・キホーテ行ったら絶対買うもん
ね。ああ、まあ美味しいけどね。
ドン・キホーテの焼き芋はレベルは高いんですよ。
安納芋、安納芋とかね。そうか、はい、いやでも自分のところで育てる。でもね、まあポリンスキーさんの嫁さんの実家の話もあれだけど、
はいはい、
岩手の方じゃないですか、
はいはい、そうですね。
岩手で焼き芋屋当たるか。
え、
岩手でだって自分のとこで焼き芋作れる人がいっぱいいるわけじゃん。
め
ん
どくさいんですよ。
めんどくさいの。
あのね、
うん、
君はね、分かってない。農家のこと分かってない、
うん、分かってない。
農家の人出前めっちゃ食うからね。
あ、そう。
そうよ。
ほ
ー、農作業するじゃん、
うん、
田植えとか、
うん、
草刈りとか、
うん、
あの合間に、
うん、
ラーメン出前とか取るからね農家の人
もうめんどくさいしって、
うん、わざわざ自分のところで取れた米でおにぎり作って持ってきたりとかじゃないんですよ、
うん、
出前です
夢があるのかないのかよう分からんな、はい、ああそういうことか、
うん、
めんどくさいのか、
うん、
僕はあの椎茸掘りとかああいうところを行って椎茸をちゃんと振る舞って食べさせたらすごい美味しいっていうのはあるから、
ああそらね、
そういうのいいなと思ったけど、うん、なんか温度管理とか大変そうやなと思って。
確かに椎茸は割と原価その最初初期頭皮結構大きかったはずですね、あれは。
焼き芋か、
君焼き芋やったらいいよ本当に。
いやストロングスタイルの
ストロングスタイルが一番いいですね。
うん、まあスケールしないよね。でもそれ、ね、
スケールしなくていいじゃない。
しなくていいもんね。
スケールしようと思ったら無理だけど。
いやいや、まあ本当に笑い話よくあるね、
うん、
パナマかどっかの南米の方に、
はい、
そのどっかの IT 企業が多く企業の社長か何かが来て、うん、いやこの魚がすごい美味しいからこれをもっとビジネスにすりゃいいよみたいなことを釣り人に言って、うん、
はいはい、
でそれを儲けたらどうなるんだいどうなるんだいどうなるんだいって言ったらその人は、
はい、
釣りが休みの日に働かずに釣りができるようになる、今まさに俺はそれやってるよみたいな、うん、
アメリカンジョークみたいな、
ね、アメリカンジョークみたいなあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
ああいう話じゃないのか。
ああいう話ですよ。
だから派手じゃないけど、
うん、
人一人ぐらいは全然暮らしていけるぐらいの。
あ、そうそう、
うん、そうか。じゃあ貯金が減らないってことだな。年金も
減らない
で、
ね、減らない、
うんうんうん、
それが一、それであとその地域の人とのコミュニケーションが取れる。
うん、うん、焼き芋そんなにみんな買ってくれるか。
え、
買ってくれるのかな。
買うよ。
買う、
うん、俺は買うもんだって。
石焼き芋来たら、
見たら、来たら買う、間違いなく。
来てる最近自分の家の近所に。
え、来てないから店に買いに行く。
店、
うん、店、
店ってどのあんの。そんな
どこ、
スーパーじゃなくて、
まあドン・キホーテでも買うし。
ドン・キやろ、はい、だからポリンスキーさん の、
はい、
あの敵は呼び込みくんですよ、は
い、呼び込み君ね、
うん、パパパパパーンパパーンパパーンって言うたびにキャンってこう潰されると呼ぶなみたいな。
あの焼き芋にはもう勝てますから。
勝てる
勝てる。
あれ結構うまいぞ。
うまいけど、い
あのな謎 の、 あの紙袋に入ってるじゃないですか、
はいはい、入ってる。
湿気を通すか通さないか、よくあのフィルム入った、うん、あれに勝てるんだ。
勝てる、
すげえなお前。
勝てます。
え、そんな美味しい安納芋が。
安納芋じゃない、紅はるかです。
紅はるかでいいの、
は
い、
紅はるかが一番焼き芋に適してる。
はあ、勝てるんだ。
勝てる。
え、いや信じていいのかな。
なんで。いいんじゃないですかね。
信じていいのかな、はい、ドキドキ。
君はたこ焼きやったらいいよ。
いやいいよ、たこ焼きしんどい、検証になりそうやもん。
お好み焼きやったらじゃ
ん。ねえ、なんか汚いじゃんお好み焼きの。
お好み焼き汚いか。怒られるで。
いやいや汚いっていうか、はい、あのソースとか、
はいはい、
あのもう油ギットギットになるじゃないですか、あの形容。
まあまあまあそうね、
メンテナンス結構大変そうやな。
まあ掃除とかは大変ですよね。
焼き芋最強やなと思った。でも話聞いてると
焼き芋そうでしょ。焼き芋それがないです。
ないもんね、うん、
ソースとかないもん。
でまあまあね、材料も仕入れって言ってもそんな大したことないだろうし、うんうん、食えるし最後は。
そう、食える。
そっか。
なので、はい、またこれはちょっと、ま、毎年年末に言わせていただきますね、進捗を。
あ、そう、
はい。
なんかでも農業学校に通ってるって言ってたじゃん。
ああ、通ってますね。
それも一応やってるんだ。
まあ、それはもうやって、それはもう完全に将来のためにやってますね。
うん、ああ、
はい。
じゃあ JA に入る日も。
JA に入る、まあ、そこはちょっとねまだ未知ですね。なんか
未知。
JA が どういうものなのか。
はい、焼き芋か、そう来たか、うん。どういうエリアを回ればいいかっていうのもね。
でも家の近所でしょ。
じゃあ俺ももう60だったら別に再雇用っていうか延長せずに焼き芋やろうかな。
うん、うん、いいんじゃないですか。
100個売るまで帰ってくんなって言われるのかな。
なんで。そんなことないでしょ。
そうか、
はい、
焼き芋でもあれか、雨ざらしにしちゃダメですよね、車って、ね、
あ、そうですね、それはちゃんと軽トラの後ろに、
いや、ホローもいるし、はい、
屋根をつけてですね。
ねえ、なるほど、
はい、
確かに焼き芋は最近ストロングスタイル見ないから、廃、
うん、
品回収もいなくなっちゃったもんね。
廃品回収見ないですね。なんだろうね、あれ。
いや、あれはだから地域でやるようになっちゃったからじゃない。
ああ、増えたんだ。
昔はだって勝手に自分らでやってたけど、
はいはい、
地域でちゃんと回収するようになったじゃないですか、町内会とか。そういうことなんだろうなと思いますけどね、はい。まあ新聞も最近買ってないし、みんな。
そうね。
それも一番でかいかもしれない。うん、 で、あとは買い取りのね、ああいう怪しい感じのお店もなってるから、はい、はい、ということで、
はい、
50歳からじゃなくて60歳から
そうね、長期計画になっちゃいますね。
長期計画ですね、はい、いやでもやろうと思ったらその気になれそうですね、
う
ん、
そうです、
確かに100万もかからないな、初投資、
うん、
うん、一番高いの駐車場代かもしれない、ま
あそうね、東京でやろうと思ったらそこかな、
うん、
ネックは
それか、うん、埼玉の方に行ってわざわざやるとかね、
まあね、それもあると思う
通いで、うん、
通いで
車庫まで行
って、それはもうガソリン代
がかかる、いや電車で行って、はい、例えば反応ぐらいまで行って、
はいはいはい、なるほどね、
うん、事務所借りて、
いやいや、
それやると多分また、ね、
それはリスクは高くなるから、
そっか、
反応までって電車いくらかかんのよあんた、
ほうね、
東部で片道500円とかするでしょ、
するね、うん、じゃあ反応でやれよ、
そう
引っ越して、
そう、その場所場所に応じたやつがあるかもしれないですね。
でもね、今の土地でやった方がなんかみんな買ってくれそうな気がする。
そうでしょ、まあ、確かにそれはそう、うん、売り上げだけ考えたらそう、
そこでなんかねまた土地狂って、いやこれはやっぱり IT の力を掛け合わせて、
うん、
ポリスさんやるべきですよ。
いやいや、そうじゃないです、
ウーバーのようにね、
はい、
このアプリで配車アプリのように、
そうだから、そのリスクをが膨らんでいく方向の話はもう一切聞かないです
でも絶対そのこと言ってくるんですよ多分、
そういうやつも多分出てくるんですよこれから、
多分ね、
うん、
多分あの石焼き芋と夜泣きラーメンと移動販売のやつをあの結びつけるプラットフォームを開発したんです、
はい、
わポリス月額1万5000円で
わ困る
でもポリスケさん、このアプリがないとみんなポリスケさんのこと気づいてもらえないんですよ
いやいや、回ってれば気づくから、鳴らしてれば、
いや今の人はみんなこのアプリ使います、
はい絶対使わない、いやでも焼き芋食うやつはアプリ使わねえよ、
いや今はそうかもしれないけど僕らが年寄りになった時みんなアプリをブイブイ使ってますから、
はい、うん、
なんかそんな感じになりそうな気もせえへん、
そんな感じの売り込みのとこはあると思います、
ある、
そうじゃない、
焼き芋を IT でハックするみたいな
ひどいもう最悪じゃないですか、それも
来るなこっちにみたいなでもね、そういうとこにすらね、 YouTuber がいろいろあるみたいにね、
うん、
侵食してきそうな気もするんだ、
まあね、するでしょう
ね、え、そういう意味ではストロングスタイル、ネットなくなったらいいのよね、そう考えたらね、
まあまあまあ、
本当にね、そうですね、いや難しいな、
はい、
まだまだ前途多難ですよ、
やることいっぱいあります、
やることいっぱいありますよ、うん、本当に、まあ、頑張りましょう、
はい、
はい、それでは皆さんおやすみなさい、
はい、さよなら。